今日の聖書箇所はですね、特に女性の皆様方にとっては抵抗感とか違和感を全く感じないで読めるという方は少ないのではないかと、まあ難しいんではないかと思う箇所ですね。7節しかないわけですけれども、うち6節は妻に対する勧めが語られておりまして、夫に対する勧めは1節しかないと、まあそういう量的な差もあると思うんですね。ですから読み方によっては、まあ妻ばかりが不当に高い基準を求められていると、そういうふうに受け取ってしまうかもしれませんが、そのような時こそ私たちは聖書を読む時の一つの大切な原則というものに立ち返りたいんですね。その原則はですね、どういう原則かと言いますと、聖書の中には、私たちをいじめるとかね、私たちを痛めつけるために書いてあるという、そういう箇所は一つもないのだということですよね。神様は私たちを苦しめたり、悩ませようとして聖書を私たちに授けてくださったのではありません。そうではなくて、私たちを励ますために、そして私たちが陥れがちな罪から私たちを救い出すために、そして、恵みを与えるために、この聖書の言葉を与えてくださったのであります。ですから、私たちは聖書を読むときに、この聖書を記させた、聖書記者たちに記させた神様はですね、良いお方なんだと。ちょっと懲らしめてやれとかってですね、それとかですね、そういうふうにこう、私たちをいじめようとして、聖書を書いているのではないんだと。神様は良いお方なんだという確信をしっかりとこう手に握って聖書を読んでいくということが何よりも大切なことであるわけです。で、そうして読んでいきますと、あることに気がつくわけですが、それは前回申し上げたことでありますけれども、このペテロは弱い立場にある人々に向けて語っている、このペテロの手紙の中で。特にこのペテロがですね、この手紙を記した時代はクリスチャンに対する迫害が徐々に強まっている時代でありました。このしばらく後にはペテロ自身がローマ帝国の手にかかって殉教する。まあそんなですね、雰囲気がひしひしと感じられつつある、そういう時代です。そういう非常にこう肩身の狭くなっていく、弱さの中にあるクリスチャンたちに対して、そういう時代、そういう立場の中にあってもなお、神の国を広げていくには、どうしたらよいかということを彼は教えようとしているということであります。ですから、ペテロの目線はいつも弱い立場に置かれている人たちを向いているんだということですね。だからこそ、前回読んだ箇所では、しもべたちに対する長い言葉が書かれていますし、また今日の箇所では妻に対する言葉が長くなっているんだということですね。では前置きはこれくらいにして、実際に御言葉に目を向けていきたいと思うのでありますけれども、妻に対する勧めとしてペテロはまず最も大切な原則を語ってくれております。1節と2節をもう一度見たしますが、同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。まあ、ペテロはですね、開口一番同じようにとこう言うんですね。同じようにというのは、前に語ったのと同じようにという、そういう意味でありますけれど、意味でありますね。ですから、その前というのはどこかといえば、もちろん18節だと思います。ここは前回ですね、詳しく見たわけでありますけれども、このしもべというのは家のしもべですね。奴隷とかそういう過酷な立場というよりは、家の中で働いているしもべ。 で、そのしもべが主人に対して従うべきということが書かれているわけでありまして、で、その時にですね、語らせていただきました大事なポイントが2つありましたね。第一のポイントは、なぜ従うのかというと、主に従うがゆえに、主人にも従うということです。主人に、自分の主人に、権威を委ねられたのは神様である。で、その神様の主権を自分は尊重している。だから、主人にも従うということですね。それが第一のポイントでありまして、もう一つの大事なポイントはですね、その従うということは無条件で何を言われてもはいはいというということではないんだということですね。もし罪を犯せと命じられたのならば、それには従ってはならないということです。罪を犯すよう命じられたのでない限りにおいては従うということですね。ですから、もし主人がですね、自分の信仰に照らして、これは絶対にそぐわない。これは神様の前に罪を犯すことになってしまうと、こう感じた場合には、それに従うことはできませんと。従う必要はないということですね。なぜかと言いますと、私たちはですね、目の前の人間である主人に従う、それ以上にですね、その背後におられる神様にまず従うべきだからであります。ですから、その神様に背くようなことをですね、たとえ目の前の主人がいかにやれと言ったところで、それは私にはできないことです、ということですよね。ダニエルが、ですね、ネブカデネザルの像をですね、拝めと言われたときに、それはできません。神様に背くことになってしまいますから、と。拒んだわけでありますね。しかし、ダニエルはそれ以外の命令には忠実に従って仕えていました。ですから、王の深い信頼を集めておりました。それが私たちの従うということの一つの大切なモデルであるということを前回お話した次第でありますけれども、ペテロはですね、この3章で語っている妻の夫に対する従い方についてもですね、おいても、それと同じ原則が当てはまる。それで同じようにとこう言うんですね。つまり、クリスチャンの妻が夫に従うということは、神様が夫に権威をお委ねになっている。だから従う。で、妻はですね、神様の主権ということを何よりも尊重して従う思いがある。だからこそ、その神様が夫に、権威を委ねておられる以上は、その夫を尊重するということなんですね。ですから、妻の従順というのは、旦那がですね、ご主人が、ご主人というか、夫がですね、尊敬できるからとか、いい人だからとか、そういうですね、ものに由来しているのではなくて、神様に由来しているんだということなんですね。ですから、神様に委ねている以上はですね、もし夫が罪を犯せとですね、命じてくれない場合には従う義務はございません。逆に言えば夫が罪を犯すよう命じるのでない限りは、夫に従っていくことが必要だということですね。で、それはですね、先ほども言いましたように、夫がたとえ御言葉に従わないよと、これはですね、ノンクリスチャンということですよね。ノンクリスチャンであった場合でも、この原則は変わらないのだと、ペテロは言うわけであります。で、なぜかというと、そのような御言葉に従わない夫であったとしても、妻の無言の振る舞いによって、やがて神様を受け入れ、そしてやがては御言葉に従う、御言葉に従わない夫が、御言葉に従う夫へと変えられていくからだよ、とペテロは言うんですね。で、ここでですね、私たちが気になるのは、この無言の振る舞いということは何を意味しているのかということなんですね。これはですね、女性の方々に葛藤を与えるかもしれませんね。人によってはこれはですね、妻の無言の振る舞いと言われるとですね、妻は黙って従っておればよいのだと、そう言われている気がしてくるんですね。で、なんかこう、もやもやもやっとこうしてくる。しかし、ここは、そういう女は喋るなと、そういう意味ではございません。原文を直訳しますと、ここはですね、言葉を伴わない振る舞いによってと書いてあるんですね。それを無言って言ってるんですけども、言葉を伴わない振る舞いによって、 神のものとされていく。そう書いたんですね。つまり、ペテロがここで何を言おうとしているかと言いますと、夫を言葉で説得しようとするよりも、妻の振る舞いこそが真の意味で夫に影響を与えうるんだよということなんですよ。言葉でですね、言いくるめて、なんとか説得しようと、そうではなくて、妻の振る舞い、普段の生き方、それこそが夫に真の意味で影響を与えていくのだと、ペテロは言っているわけであります。で、私はですね、ここにペテロの深い知恵があるなと思うんですが、というのは言葉というものはしばしば女性にとっても、もちろん男性にとってもそうなんですけれども、しばしば女性にとってですね、落とし穴になり得るからであります。例えば、夫が抱えていろいろな問題をですね、あなたはこれが問題なのよと。そう指摘して夫を変えようとするとかね。あるいは、夫に分かってもらいたいというそう思いが強いあまりにですね、あなたは分かってくれない。夫に鋭い言葉を浴びせて非難するといった、そういうですね、言葉を使ってしまうことはないでしょうか。しかし皆さん、そのような言葉が、夫を良い方向に変えるということは、ほとんどないのではないかと思います。むしろ夫はそのようにですね、言葉をですね、浴びせかけられてですね、言葉では勝てそうにないと思うと、何をするかといえば、代わりに勝てそうなものを使うんですね。つまり、腕力であります。で、そうなっていくと、そうせざるを得なくなっていくとですね、悲劇が起こるわけですね。まあ、そこまではしかし至らないとしてもですね、どうでしょうか？チクッ、チクッ、チクッとですね、針を刺すようにして嫌味を言い続けるということで、夫の自信を喪失させ、結果的に夫に妻を愛そうという意欲を失わせてしまう。そういうこともあるかもしれません。ペテロは、妻たちがしばしばそのような言葉遣いをして、夫婦関係の中で言葉を使って自分の方が優位に立とうとする。そういう傾向が確かにある。まあ、エヴァはまさにそうだったわけですね。アダムが答えるよりも先にエヴァが答えて、夫婦の中でエヴァがあの場面ですね、主導していったわけであります。言葉で、やりとりをですね、主導したわけでありますね。で、そういう傾向が確かにあるのだということをペテロは知っているからこそ、ここであえてですね、言葉ではなくて、あなたの振る舞いこそが大切なんだよということを語っているわけであります。まあ端的に言えば、言葉で夫を変えようとするのではないと。振る舞いで変えるようにしてごらんなさいと。それがペテロが妻に勧めていることなんですね。で、ペテロはですね、どうしてこういうことを言うのかと言いますと、言葉というのはですね、どうしてもこのフォーカスがですね、こう相手に向かっていくという傾向がありますよね。あなたがこれをしてくれないからと、こう妻はですね、言葉で言うときにですね、それは相手の欠点を一直線に見ているものの言い方だと思うんですね。しかし、ペテロはあなたの振る舞いに注目しなさいって言うんですね。そうすると、自分の欠点点に注意が行くんですよね。言葉でですね、あなたがっていうとき相手の欠点を見てるんです。しかし自分の振る舞いを見るとき、自分の欠点に目が向かうんですね。で、そういう視点のですね、変化というものがですね、夫の関心を非常に引くんですね。二節にそのことが書かれているわけでありますけれども、そのようなですね、視点の変化というのは、まず第一に神を恐れているということ。そして第二に純粋な生き方をしているということになって現れてくると。この第一の神を恐れているという生き方はどういうことかというと、まあ、すでにいろいろ説明をしてきましたから、ここであえて細かく言う必要はないかとは思うんですけれども、要するに、神を恐れるとは、神様の主権を認めて、そこに従っていきたいという思いを持っているということですね。で、そこから、夫に対する従順というものが生まれてきます。なぜなら、神様が夫に権威を委ねられたからであります。 神を思うがゆえに夫の権威に対して敬意を示す。そういうですね、扱いをされた夫はですね、自分には神様から夫としての召しが与えられているのだなということを徐々に理解し始めます。つまり、妻がこれほどに私のことを信頼し、私に委ねられている権威というものを尊重してくれているとは、それならば、そのような期待に応えていくことが、自分が妻にしてあげられる一番大きな愛なんではないか。そういうふうに理解した夫というのは少しずつ成長をしてまいります。もちろん初めはぎこちないと思うんですよね。心の中でですね、どうして分かってくれないんだろうかと思うこともあるかもしれませんが、しかし、徐々に夫は自分に与えられた夫としての召しというものを理解していくんであります。実際にはですね、まあ、この、私は男性の立場だから、あえて言うわけではないんですけれども、夫というのはですね、その責任感というか責任というものに非常に大きなプレッシャーを感じながら生きております。不安でいっぱいですね。自分に責任がのしかかっている。妻の方はですね、男性は非常に打たれ強いんだというふうにね、体力ありますから、心も打たれ強いんだと思ってしまうかもしれませんが、実は男性のプライドというものは薄いガラス細工のような壊れやすいものでありまして、その自信はもういとも簡単にポキッと折れてしまいます。妻が思っている以上に、夫は、まあ、外側がね、ガサツであったり、小表であったりするかもしれませんけれども、内側は非常に繊細であります。ですから、妻はですね、この夫は、その肩に担おうとしている責任の重さゆえに、重圧で押しつぶされそうになりながらも、なんとか立っているのだなと。そのことを理解するということも大切でしょう。ですから、間違ってもですね、それを言葉で指摘して直してあげないと、と。そういうふうに考えないということは大切だと思うんですね。たとえ不十分なところが目につくとしても、私は、神様があなたに権威を託されたがゆえに、それゆえにあなたの権威をも尊重していきますと。それを伝えて、行動によって示していくということです。で、そのような姿は夫の心に深い感銘と喜びをもたらしていきます。そして、そのような振る舞いをこの人はどうして可能になって、可能なんだろうか。まあそういう興味が湧くんですね。でそこから、御言葉に従わない夫の、御言葉に従う夫へと、一歩が始まっていくのだということであります。さて、もう一つの、この夫が注目するですね、御言葉に従わない夫が注目する妻のあり方は、関心を引きつけられるあり方はですね、純粋な生き方であると、こう書いてます。これは、清いとですね、訳することもできる言葉であります。ですから、清い振る舞いと訳すこともできるんですけどね、清いとか純粋っていうのはどういうことかっていうとですね、端的に言えば、双心でないということであります。つまり、心がですね、分かれているとか、あるいは心と外側が分かれているとかね、そういう矛盾した状態になっていないということであります。表向きはですね、はいはいって言ってですね、従々に装っていながらも、心の中では全然そう思っていないと。そういう生き方をしないということなんですね。皆さん、それは、どんなにうまく取り繕ったとしても、簡単に見透かされます。そのような双心というものを見た夫は、たとえ表面的にはどれほど美しく見えたとしても、残念ながらそこに美しさというものを感じなくなっていくんだということですね。そのことについてペテロは3節から4節で次のように述べているわけでありますけれども、あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ。心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。ペテロがこの手紙を書いた当時ですね、ローマ帝国の女性たちの間でですね、髪を非常にこう複雑に編み込ませてですね、 たこの編み込みの紙ですね。そこに金のですね、飾りをたくさんつけてですね、そのようにこう着飾るという、ある種のこの流行のようなものがあったようであります。それこそが女性の美しさの象徴であるというような、そういう雰囲気が国中にあった。で、そのことをペトロは意識しているんですね。ですから、ここで私たちが気をつけたいことは、ペトロはこういうふうに言っているということは、クリスチャンは髪を整えてはいけないということだろうか。金の飾りつけていけない。綺麗な服を着てはいけない。そういうことを言っているのかっていうと、そうではないんだということですよね。私たちそういうふうに、ね、立法的に聖書を読みがちであります。しかし、ペトロが言おうとしていることは、これは禁止だと言っているんではなくて、これが、女性にとって飾り、つまり美しさの源泉になるようなこと、そうであるべきではないってことなんですね。それが自分の美しさの源泉なんだという、そういうふうに受け取ってはいけないよということを言っているんです。なぜ彼がですね、そう言うかというと、そういうですね、この、こういうあり方の背後にはですね、誰かに見てもらいたいという、そういう願望がありますよね。しかし、そのような価値観を追い求めていくということはですね、言い換えると、私は表面的な交流でいいですと。外側を見てもらえればそれでいいですって言っていることになってしまうんですね。心の深い交流はいりませんというふうにね、そういうメッセージを発することになってしまうからであります。でもそれはね、皆さん、女性が本当に望んでいることではないのではないでしょうか。女性が本当に望んでいることは、上辺のやりとりじゃない。心のつながりが欲しいと。そのように思っていらっしゃるんではないでしょうか。だからこそペテロはね、この髪を編んだり金の飾りつけたり服を着るな、綺麗な服を着るなとそういうことを言ってるんではなくて、妻が本当に自分の飾りとするべきは心の中に隠れている人だと言うんですね。隠れているのにどうやってわかるんかってね。見えない。隠れている人はどうやって見えるのかっていうとね、それが外側の振る舞いになって現れてくるんだということですね。妻の中にある隠れている人がですね、こう透けて見えてくるっていうことですよね。で、そうやって見えてきたですね、妻が隠れている人が柔和で穏やかな霊というものであるのならば、それはですね、もう妻にとって何よりも美しい飾りになる。それは本当に大きな魅力と夫の目には映るんだと。いうことをペテロは語っております。で、ここでですね、柔和とか穏やかさって言うとなんかこう微笑んでね、こう、いつもこう、ね、こういう感じ、いる感じのね、イメージを持つかもしれませんけれども。で、この柔和さとか穏やかさというのはどういうことかというと、ある説教者はまず柔和さということについてですね、自分の権利に基づいて主張しないということ、あるいは、推しが強くないということ。あるいは利己的に主張しないということ。あるいは自分のやり方はこうだからと相手に押し付けないということだと。それが柔和さだと。要はですね、平たく言うと、私がってですね、自分を前面に出そうとしていないという、そういうことですね、この柔和さというのは。で、一方でですね、穏やかさというのはどういうことかというと、互いの交わりの中に平和をもたらす静けさだと語っておられました。説明していました。互いの交わりの中に平和をもたらす静けさ。ね、静けさというのはいい響きだなと思いましたね。心の中にそこガイガイガイガイと騒がしい雰囲気じゃなくてですね、静けさが感じられる。で、そのような人はですね、非常にこう魅力的であり、美しく映ると、ペテロは言うわけであります。さあ、どうでしょうか。自分自身の胸に手を当ててみて、正直に考えてみると、まあそういうやり方から自分は遠いかもしれないと。そう気づくかもしれませんね。そこで私たちやりがちなのはですね、こう、パターンと見なかったことにする。 まあ、これは私みたいな人じゃなくて、あの姉妹ならできることだから。とか言って、そういう感じですね。まあ、そういうふうにしてしまうと、夫婦関係がせっかく良くなってしまう、きっかけを失ってしまって、そして御言葉に従わない夫が、御言葉に従う夫になっていく機会をも失っていってしまうんですね。皆さん、初めからこのようなものを備えている人は誰一人おりません。なぜかというと、柔和さもね、その静けさとも言える穏やかさもね、聖霊が与えてくださるものであります。肉の中の私たちの中には静けさよりもですね、創造しさがあり、穏やかさよりも自己主張がある。そうしたいって思うんですよね。でもしかし、御霊が私たちのうちで占める領域が少しずつ少しずつ増えていきますと、それが私たちにですね、柔和な穏やかな霊というものをうちに徐々にもたらしていく。つまりこれは成長のプロセスなんだということなんですよね。それがですね、成長のプロセスであると、一朝一夕でできる人なんていないんだよということをですね、ペテロを教えるために、続く5節から6節で、あのサラを例に挙げているわけでありますね。お読みしますが、5節。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちも、そのように自分を飾って夫に従ったのです。例えば、サラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。ペテロはですね、サラを夫に従った女性の代表例としてここで挙げるんですけれども、確かに彼女はそういう面があったかなと思いますね。アブラハムがある日突然、神様から示された。このウルを出て、カナンというところに行かねばいかん。え?ってですね、思ったと思いますよね。ちょっと待ってください。私の意見はどうなるんですか?っていうふうにですね、不満を述べて反対したかっていうと、そのようなことは書いていないわけであります。さらば、神様はこの夫に与えられた召しというものを尊重しよう。そして、夫と共にウルを出発いたしました。簡単にね、言っておりますけれども、これは考えてみると簡単なことではないですよね。何ヶ月かも野宿しながら旅をしていくわけでありまして。追いはぎや強盗がですね、出てくるかもしれない。嵐が来るかもしれない。尻込みしてしまいます。しかも行った先は、親戚縁者が、親類縁者がいるかといえば、誰一人いない、全く見知らぬ、外国語を話す外国人の土地に行くんだと。そこで、肩身の狭い外人として生きていくんだと。簡単なことではありません。しかも、神様はさらに現れて直接語ってくださったかというとそうではなくて夫のアブラハムに現れて。それでも彼女は夫と共にウルを旅立っていった。そういう彼女の選択、決断を指して敬虔な女の人たちとこうペテロは語るわけであります。で、今述べたようなことだけをですね、語りますと、サラっていうのは非常に立派な人であるかに見えるんですけれども、しかしサラのその後の人生というのは必ずしも順調ではなかったことは皆さんご承知のことと思いますね。カナンにやっとの思いで到着して、そして神様が約束してくださった子供がすぐにでも与えられるかと思いきや、10年が経ち、20年が経つ。もうこれは私ではなくて別のこの女奴隷を通して与えられるということなんだとサラは勝手に思って、自分の女奴隷を差し出して子を得ようと画策いたしました。そしていざですね、神の人が来て来年あなたは身ごもるとそう言われた時にサラはですね、物陰からそれを聞いてて、そんなばっかげたことがと笑ったと書いてありますよね。それもサラです。それはサラの弱さを表すエピソードでありまして、敬虔な女性と言えるかというと、どちらかというとむしろ人間的な女性っていうふうに映るかもしれませんね。でも神様はそのようなサラを辛抱強く見守ってくださって、彼女の信仰の歩みに忍耐深く見守って導いてくださったんですね。で、いろいろ本当に紆余曲折を経て、彼女はついにイサクを抱く日が来る。一年前はですね、そんなバカなことがふふふって笑って、せせら笑ったんですけれども、一年後にはですね、この私が子を抱くとはと言って泣き笑いをした。喜びで笑ったんだ。 ですから、サラの人生というのはですね、不十分で欠けだらけの人に対して向けられる神様の真実と忍耐深さの表れだと言えるでしょう。彼女は夫のアブラハムとの関係においても苦しい時を経験しましたよね。夫が不誠実な態度を取ったんですよ。妻であるにもかかわらず、これは妹ですと嘘を言って、そのせいでサラはピンチにさらされてしまった。まあしばらく夫婦の間には隙間風がですね、吹いていただと、だろうと思いますよね、間違いなく。傷ついた。それでも彼女は、五節のあるように、神に望みを置くということをやめることはなかったんですよね。つまり、たとえ不十分であったとしても、神様がこの夫を必ずお取り扱いくださる、そして新しくし、そして成長させてくださるのだというところ、そこに信頼していったということなんです。神に信頼していった。彼女は夫の背後におられる神様に目を向けて、その方を信頼するから、その神様が、与えてくださった夫に対しても信頼して従おうじゃないかと。そう考えて。で、その結果、サラはですね、名実ともに神の民イスラエルの母となりました。あのサラの胎からイスラエルが生まれ、そしてイエス様が生まれてくるのであります。ペテロは、クリスチャンの妻たちがその信仰によってサラと同じように歩んでいくのならば、サラの子になるよと、こう言います。サラの子になるっていうことはですね、まあサラのからこう神の民が生まれたわけですから、私たちもその子になるっていうことは、私たちも神の民、そしてまた神の民の母になるということはできるのだということですね。で、それは皆さんの家庭のことかもしれません。皆さんの子供たちがそのようにやがて変えられていくという約束かもしれません。私たちの神、家族が神様を信じる神の民となる。その先駆けとしてあなたは用いられる、そういう約束かもしれません。信仰を持って私たちはそのことを受け止めようとしていくならば、それが実現することになると、ペテロはそう語っているわけであります。ですから、このようにしてですね、妻に対する語りかけを見ていきますと、ペテロが夫に対する従順として語っていることはですね、まあ、とにかく問答無用でいいから従っとれというね、そういう強制的なものでは全くないんですよ。また、まあ、形だけでもいいから、従っといて、と。そういう表面的な話でもないんですね。そうではなくて、自由に基づく従順であるということがわかるんではないかと思います。2章の16節には、自由なものとして従いなさいと書いてありますね。自由なものとして、ということはね、私たちは強いられてないんですよ。それしないと呪ってやるとかそういうこと言われてるわけじゃないんです。従えない自由っていうのはあるんです。そういう自由もある中で相手を愛するがゆえに、あえて自分の意思で自分を従わせていく。それが本当の意味で従順ですよ。とこう、ペテロは言うんですよね。で、それはですね、イエス様のお姿にまさに現れているんですよ、皆さん。イエス様はね、三位一体の神様であると。三位一体というのは父、子、聖霊なる神様がそれぞれ同格である。ありながら一つであると。お一人であると。そういう意味であります。同格なんですよね。ですから、父なる神様と子なるイエス様、そして聖霊なる神様に、なんか格の差とかね、地位の差があるわけじゃないです。同格なんです。ところがイエス様はですね、ご自分から御父に従うと。御父以外には誰も知らない。御父に私は従う。同格なのに、自分の意思であえて自分を従わせていったわけでありますね。さらに言えば、幼少期のですね、まあ、イエス様、少年時代にイエス様は自分から人間の親であるヨセフとマリアに仕えたと、福音書に書いてありますよね。神であるお方が人間の親に従順に従っていかれたんですよ。皆さん、私たちはですね、妻に夫に従いなさいというとき、なんか自分の尊厳がね、低くなったように感じるかもしれません。 惨めな立場に置かれているかも、と感じるかもしれません。でも、そうではないんですよ。イエス様はね、ヨセフとマリアに仕えられたことでイエス様の格が下がりましたか？イエス様の価値が失われましたか？そんなことはない。微塵も失われない。むしろ反対にイエス様の栄光というものをさらに高める道だったんですね。神であろう方が自らへりくだらって人間の親にお使いになったんですから。同じことが妻の夫に対する従順ということにも当てはまるんでしょう。ペテロは、妻たちはあなたを劣っているから夫に従いなさいとそんなことは言っておりません。夫と妻の間にはその価値、その尊厳、その栄誉における差は何一つありません。ですから、妻の夫に対する従順というものは、神様を私は敬うがゆえに自発的な意志として私はそうする決断なんですよね。そのようなものは神様の前で真に価値あるものとなるんだと。そう、ペテロは語っているのであります。さて、こうしてついにですね、夫に対する教えにたどり着いたわけであります。やっと来たとですね、思われるでしょうか。一節しかないんですけれども、実はここで、実に大切なことが語られているわけであります。読んでみたいと思いますが、7節。同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して、妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。また同じようにとペテロ言っておりますよね。これはですね、どういう同じようにというかというと、先ほど言葉というものが妻にとって落とし穴になりうるということを申し上げました。それと同じように夫にとっても落とし穴となるものがあるということなんですね。それはですね、どういう落とし穴かというと、妻と共に暮らすというそういう部分においてです。で、ここでね、暮らすというふうにこう日本語の聖書は新改訳訳してるんですが、ちょっと生活感がね、強いですよね。日々の暮らしっていうとなんか買い物に行って、そういう意味が強い感じですけど、これはね、単に生きるという言葉ですよ。ですから、妻と共に生きるということなんですね。それが、夫に対する飯なんです。で、夫はですね、しばしばこのことを忘れてしまうんですね。妻と共に生きるということを忘れてしまう。つまりね、どういうことかというと、目の前に妻がいるのに、いないかのように生きてしまうということです。で、これはどういうことかと言います。ある説教者がですね、非常に興味深い経験を分かち合ってくださっているわけでありますけど、それはこういう話でした。教職夫人の集い、つまり牧師夫人の集いに招かれた時のことでした。そこで、たくさんの恵みの証ではなく、むしろ夫、つまり牧師に対する愚痴を多く聞かされました。夫はいつも自分のことしか考えていない。私の話をちゃんと聞いてくれない。いつも自分で考えて私に何も相談しないで決めてしまう。聞かされるのはいつも結果だけ。ある方はどうにか話し合う機会を持とうと喫茶店に誘っても、コーヒーを飲み終わるや否や、夫がすぐに立ち上がってしまい、会話は30分と持たないというのです。夫として、身につまされるとは、こういうことを言う、本当に思いましたね。本来夫婦というものは、年を重ねれば重ねるほど語り合う時間が増えていくはずだと思うんです。なぜなら一緒に歩んできた人生経験が増えるわけですから。そしてまた年を重ねるにつれて考えるべき人生の課題も増えていくのであります。ところが多くの夫婦において、先ほどご紹介した例のように、交際初期の時が一番長く語り合って、そして結婚して歳月の流れに従って会話がどんどんこう減っていく。そういう状態に陥ってしまっている。それはですね、夫の方々に、ペテロが、妻と共に生きなさいと言ったね、その命令を果たしていると言えますか？ とても言えないと思うんですね。むしろ、物体としては妻はいるんだけども、事実上いないも同然に生きてしまっている。そう言っても過言ではないのかもしれません。まあ、自戒の意味を込めて、私が本当に言うのでありますけれども、夫、まあ男ですね、男性がこう陥りがちな悪い癖がありますが、それはね、言わなくてもわかっているでしょうと。言わなくたってわかっているはずでしょうと、そう思い込んでしまうということです。つまり、夫の方が無言の振る舞いをしているということですよ。面白いですよね。おかしなことですよね。ペテロは妻に対して無言の振る舞い、言葉を伴わない振る舞いの大切さを説いているんですけれども、ですから夫に対して無言の振る舞いでいいとは言ってないんですね。ペテロはむしろ夫に対して妻と共に生きなさいと、そう命じています。それは共に生きるとは妻の方を向き、妻の話を聞き、同じ方向を向いて私たち歩んでいるだろうかと、いつも語り合っていくということを男性がおろそかにしているんだ。だから、ペテロは、共に生きようと言うんですね。で、なぜそのような語り合いが大切かと言いますと、妻も夫もですね、共に弱い器だからなんでありますね。七節はですね、妻が自分より器で、弱い器であることを理解してとこう書いてあるんですが。まあこれだけ見るとなんか妻だけが弱い器であるように読めるんですけどもね。しかし直接的な意味はですね、どういうことかというと、妻がより弱い器であること、妻がより弱い器であること、とそういう意味ですね。相対的な比較で見たら、妻がより弱いけれども、しかし夫だって弱いことに変わりはないんだっていうことなんですよ。そうですよね。夫もですね、数々の問題を抱えながら生きているわけであります。それでもね、夫も妻も同じく器なんです。ね、妻だけが器で、夫はね、人間、そうじゃないです。夫も器。妻も夫に比べたら少し弱いかもしれないけれども同じ器なんだ。で、皆さん器っていうのは何のためにあるかって。この容器はですね、水を入れるためにありますよね。目的を持ってそのために作られているのであります。神様が夫婦というものを私、この世界に与えられたのは神様がその夫婦を用いたいと。器として用いたいと。神様の恵みを汲む器として用いたいんだと。そうやって神に用いられるということが夫婦の目的なんだと。それがね、命の恵みを共に受け継ぐ者同士なんだと表現しています。神様から器として用いられる、そういう同じ飯を神様から与えられている者同士だからこそ、夫と妻は互いを尊敬し合う必要があるのであります。お互いに与えられている神様の召しのゆえに、そして夫婦がそのようなものとなっていくときに、その夫婦の祈り、夫の祈りを強められて、そして神の国が広がっていくことになるんだということなんですね。いかがでしょうか。今日改めて今日の箇所を振り返って締めくくりにですね、教えられることが一つあるんですけれども、それは夫婦の間には神様が定められた秩序というものが確かにあるということであります。現代的な価値観でこの聖書の箇所を見るとですね、なんととんでもない時代遅れの古い理不尽な束縛を聖書は語っていることかと言われるかもしれません。でもそうではないんだということですよね。これは夫と妻がそれぞれに祝福を味わい、それぞれに心を満たされて共に歩んでいくためにどうしても必要な基準なんだということです。神様は妻を不当に縛りつけて束縛するためにこの言葉を与えたのではない。真の意味で私たちに喜びと自由を与えるためにこの教えを与えてくださったのであります。ですから、私たちは今日この命令を自分ごととしてしっかりと受け取りたいんですね。こんなことできっこないよと。最初から閉じてしまうのではなくて、ここに書かれているような夫婦関係になれたらなんと幸いだろうか。 神様、私にその力をお与えください。一朝一夕でできないかもしれない。しかし神様、日々私をそのように作り変えていってくださいと祈るものとされたいと思います。で、そうするときに神様、私たちの祈りに豊かに応えてくださる。そういうことですね。お祈りをしたいと思います。